Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。3月21日になりました。
はい、
すごいスピードで3月も過ぎていく。
本当ですね、はい、お便り来ております。
来てますか。はい、
はい、やぶれ傘さんありがとうございます。
ありがとうございます。
先日のオープニング、パスタ料理で盛り上がってはりました。
はい、
収録されている曜日や時間は分からへんけれど、こちらが聞いているのは土曜日の夕方です。
なるほど。
つまりゆったり過ごしながらそろそろ晩御飯のメニューを考える頃なので、
なるほど、
お二人のお料理トークがとっても刺激になります。
なるほど。
次のお題はハンバーグでお願いします。うちでは基本のハンバーグ以外では豆腐ハンバーグをするくらいで、本当は煮込みハンバーグなどがうまく作れたらなって思っています。
なるほどね。
ハンバーグで言えば原田さんでしょう。
何がですか、
ミンチの達人やしね。
いやいや、もう料理の話ばっかり言いつつまた料理ですけれども、ニーズもあったから
本当に。この間ほら私なんかの時に食べさせてもらったことある。ハンバーグ。
ハンバーグですか。なんか僕のハンバーグ、
そうそう、ね、柔らかかったわ。
これもう
美味しかった。
僕はもう本当にハンバーグに関しては、革命が起きたんです。それ何かというと、僕ちょっとレンコンとかを入れたりするのが好き で、
はい、
で玉ねぎもやや大きめ で、でパン粉ちょっと多めになったりして、ハンバーグじゃなくてパンバーグみたいなのよく作ってたんです。ところがみじん切り機という手動で、みじん切りができるものを いただいたんです。
はいはいはい、
それがね、ものすごく細かく全てのものを同じ大きさにしてくれるということが起こったんです。
それいいですね。
これを使ったハンバーグが思いのほか柔らかくて、
いや美味しかったです。
そうなんです。
ただやっぱりね、あれお好み焼きソースは合わへんと思いました。ものすごい美味しいのに。
いや分かってる、あなたが ねあなたが、いやお好み焼き、皆さん聞いて、もう急にね、なんか作らなあかんなったんです。
そうなんです。
でソースをかけてあげるときに、ソースとケチャップをね、混ぜて 作ったんですけど、そのソースがもう今その日お好み焼きソースしかなかったんです。で若干の辛さが、むしろマヨネーズの方が合う感じがあったんです。それを出した後に僕はね、その日の夜布団に入って、あ、大根おろしでポン酢にしてあげたかったな。
あ、それの方がまたグッと一段とまた美味しくなったかもって。でも美味しかったわ。ほんまに美味しかったんですよ、あのハンバーグ
さ、ようそんなイケシャーシャーと、でも美味しかったわ。
本当に美味しかったんです。いや、めっちゃ美味しかった。柔らかくて美味しかった。
まあ、柔らかさはつまりですね、みじん切りの度合いでございました、そしてそれは包丁によるものではなかったという話でございます。
はい、
これ料理番組じゃないんです。
そうなんですよ。
サウンド版半径500メートルという番組でございまして、半径500メートルというフリーマガジン、京都を中心に非常に人気のあるフリーマガジン、これをですね、編集長されているのが炎上さんということでございまして、このフリーマガジン面白いな、編集長のこぼれ話聞きたいなって言って始まったのがこのラジオ番組です。番組の中でその記事を紹介し、そしてこぼれ話を聞くということなんですけれども、炎上さんがもう一つ出してるおっちゃんとおばちゃんも、番組のこぼれ話としてしていただくことになってましてですね、つまり2つのフリーマガジンが柱となった番組です。そしてそのフリーマガジンを読みたいなと思う方にですね、毎週2名の方に1冊ずつプレゼントしている、ということになっておりまして、番組ではお便りを皆さんに送ってほしいということになってます。で、まあ、今送ってくるのは料理のお便り多くなっちゃってるという話なんですけど、
そうそう、料理ばっかりじゃなくて全然いい、
自由に、いろんなことを送っていただきたいと思います。どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方、住所とお名前忘れず間違わずに書いてください。ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、 アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーヴ。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら産業を営む斉藤、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それが斉藤。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
このコーナーではですね、名物企画として編集長からクイズをいただくと。
そうなんです。
大体の場合はこれから話していただく記事の元になっているバス停、
うん、
バス停当てクイズということになってるんですが、
はい、
時には違うクイズもあります。今日は何クイズ、
はい、今日は時には違う店名クイズにしました。
本物ですか。
そうなんです。
店名当てクイズ。
店名当てクイズ。
じゃあバス停は先に言っていただける。
はい、バス停は、西王子三条なんですよ。
西王子三条の、う
ん、バス停の、これね、先ほどちょっと出てきましたハンバーグ屋さんなんです。
おお、そうなんですか。
そうなんです。で、このハンバーグ屋さんの名前をね、
はいはい、
どうやって、まず英語です。英語ね、
はい、
英語一つなんですけど、
英語一単語ね、
一単語ね、
はい、
一単語なんですね。で、何かの量を表すときに使います。これは
量ね、
うん、量、
量。
例えばもう一個だけ言いましょう。例えばね、1ダースって言ったときにダースです、答えはね。
あ、
だからそんなやって、ちょっと曖昧な量を、示すときに使います。
へえ、
はい、そうか、これぐらいの量ね。だ、なんかこう、あ、ちょっと飲食店とかなんかテイクアウトするときに、あ、なるほど、こういう感じで使うんや、この単語みたいなことが分かりにくいですよね。
いや、いいですよ。
はい、そういうことです。
はい
はい、
じゃあ考えていただきたい。
考えておいてください。
英語単語でね、はい、店の名前になっているということですね、はい、ハンバーグ屋さんですね。
ハンバーグ屋さん、
はい、
で、ご夫婦でハンバーグ屋さんを営まれてるんですが、
はいはい、
もうね、この仲良しなんですけど、このね、ご夫婦、タルヤさんっていう方なんですけどね、そのタルヤさんがね、もともと仏教大学でお知り合いになるんですよ、ご夫婦はね。二人は
大学時代に、
大学時代に、はい、で、ご主人の方、旦那さんの方がものすごく几帳面な人なんで、
はい、
いつもね、ノートをみちって、書いてはる人なんですね、取って、うん、授業 で、
はいはい、
で、それを奥さんにいつも貸してあげてはったんです。ね、
はい、
元井さんっていうご主人です、
はいはい、
タルヤ元井さん、
はい
はい、で、奥さんは美里さん、
美里さんと、
はい、美里さんに、うん、貸し上げてはったんです、
うんうん、
はい、で、バイト先も同じやったんですよ、
元井さんと美里さん
は、ね、元井さんと美里さんは、うん、で、付き合わはるようになって、
はいはい、
もうね、ずっと一緒にいたくなるんですね、
この二人は。
この二人が仲良くて仲良くて、うん、で、在学中にも結婚しようっていうことになるんですね、
うん、
早く結婚したくて、で、
学生結婚、
学生結婚したい、で、大学を辞めて働きますっていう。
え、辞めて、
辞めてもう二人で一緒になんかしたいなってなって、おうおう、で、世間甘くないしあかんみたいな感じで、
お
う
お
う
お
う、もうすごくちゃんと出てからにしなさいっていうことも、おうおう、言われるんですね。でも、まあ結婚したいなと思うけど、やっぱり真面目なんで、あ、じゃあちゃんと学生の間に働く道をね、
もうしっかりと自分でもこの何年間かの間に、見極めて、で卒業と同時に結婚しようと思わるんですよ。
なるほど、
だから真面目なんですね。で、飲食店営もうと思って、もうバイト先を飲食店にして、
なるほど、修行やから
修行して、で鉄板料理屋さんも
やって
行って、で鉄板焼きでこのハンバーグをやったらいいんじゃないのかって言って、もうその道で行かれる、でこのお店を営まれる時には4人お子さんがいて、
4人、
だからちゃんと修行もされてるんです、で、オープンされるんですが、もうこのなんていうかな、奥さんもね、この真面目な真面目な方の背中をちゃんと押してくれはるんですよ、こうしたらうまいこといくんちゃう、こうしって言ってこう、いつも奥さんがすごいこう、背中を押してくれるから、真面目で几帳面でこう勉強する、ハンバーグのこともめっちゃ勉強する、でじゃあこうしたらいいんちゃう、ああしたらいいんちゃうって奥さんが背中を押して、うまくうまく4人のお子さんと一緒に今こう営んではるっていうい
うハンバーグ、
ハンバーグ屋さん、もうでなんかもともとね、奥さんの方が実家がコーヒー豆屋さんなんですよ、でコーヒー豆も一緒にこうテイクアウトとかしたら、なんかこう売り上げも上がるしいいんちゃうとか言ってこう、安全になるように、その奥さんがすごいいろいろアイデアを出して、ちょっとだけこうコーヒー豆のスペースも作って、ちょっと高級な美味しいコーヒー豆なんですけど、それも横で売り、でこっちでハンバーグ屋さんができるようにしてっていう、もうなんかで美味しいんですけどね、ハンバーグも。でもこの2人の感じが
たまらん、
もうたまらんいい感じなんですよね、
変わらへんやな、ノートしっかり書いてそれ借りてた奥さんが、
もう支えんやな、本当に。だから真面目に自分らでこういろんな人のアドバイスもちゃんと聞いて、でそのためにこうちゃんと自分らで頑張って、でこうしたら安全かなって考えながら、本当に真面目に几帳面に、ほんまに几帳面なんですよ、喋ってても、もういろんなことがちゃんとそれは考えてこうしてます、これは考えてこうしてますみたいな形で、
旦那さんが主にそれをな、
主にそれを、
なるほど、
でそれをちゃんと分かるように支えてはります。
さあみんなどういう店の名前をね、イメージしたやろね、
そうなんですね、あ分かるかな、もう原さんほなちょっとどうですか
今、僕ダース以外にそういう単位、ふわっとした単位を、一束にするようなやつって、
このお話の中に実はちょっと出てきてたんです、出てきた、違いますよ、ヒントになることが、
6人家族ですよね、
関係ないですでもっと曖昧な、曖昧な量、
曖昧な量、曖昧な量、
12本とか、何本とかのこととかじゃなくて、曖昧な
一グループみたいな意味
や
な、
そういうこと、
一グループみたいな意味の単位、
わ、かるかな、英語でわかるかな、はい、
なんやろな、
あもうこれは
ディッシュ、
あでもそういうことです、そういうことです、そういう感じですね、ワンディッシュね、ワンディッシュ、そういう感じです。ちょっとだけもうほんまはこれはリスナーさんのために、原さんもだからもう答えなくてよくて、
ね、
リスナーさんのために私ちょっとヒントを出すと、今日この方々のことを紹介するときにちょっと言ってますね、この単位になるような言葉を、分かったかな、覚えてはるかな、
あそうですか、分かりました、答え教えてください。
はい、この方々ね、タルヤさんって言うんですよ、タルの英語って分かります、バーレル、
あバーレルは結構難しいね、難しい、
ワンバーレルって、
ワンバーレル、
そうですそうですそうです、
うわ俺タルヤさ
ん
かなと思ったけど、タルとバーレルがつながってない、
そうかそうかそうか、分かる方は
分かったかも、
はい、
もう絶対バーレルやんと思った人いるかもしれんね
分からないですけどね、はい、
そうですか、
そうです、
わかりました。なんか写真を見たり、うん、こう話をもう一回振り返ったりしたいなと思った方おられるかもしれないんですけども、
はい、
半径 500m のウェブページというのが、はい、非常に充実しておりまして、うん、この記事についても検索いただけますので、
はい、
半径 500m のウェブページ行っていただいてバーレルでもいいし、はい、今日のバス停西大路三条でもいいということですね、
はい、
調べていただければと思います。ぜひそれも見てください。新語編集長の今日の半径 500m、今日は京都市バス西大路三条停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、うん、まあこのタイトルの曲があるならこれにしようかなと思いました、
はい、
赤い公園でハンバーグ。本当はここでジャスラックトークの名曲が流れてるんだよ。なんかみんなちょっと感じる可愛いテーマというかね、
うんうん、はい、
その味を思い出して帰りたくなるという感じかもしれません、うん、
はい、
お送りしたのは赤い公園でハンバーグでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
お便り来ております。
あ、そう、
小春日和さん、ありがとうございます。原田さん、新子さん、こんにちは。
こんにちは。
先日車に乗ってたら前を走ってる車が南山城学園さんの車でした。なので南山城学園さんのサウンドロゴを歌いながら後ろを走ってたら、
なるほど、
今度はブーブーパークさんやったり、はいはい、カローラ京都さんやったり、至るところで原田さんのサウンドロゴに出会いました。
なるほど、
まあ、サウンドロゴにある人たちに出会う、ある店に出会うってことですね。
はいはい、
そしてその日仕事でお客様から預かった資料を整理していたら、なんと一銭洋食さん、青新ホームさん、ちゃんのいさんの領収書が出てきました。京都に住んでたら原田さんのサウンドロゴなしでは暮らせないですね。
ありがとう。
滋賀県といえば、TM レボリューションの西川貴教さんですが、
はいはい、
京都といえば原田博之さんっていう人も近そうですね。
全然違うわ。
いや、でもそうなんじゃないですか。だってもう領収書は出てくる。もう
街歩いてたらね。
そうです、街歩いてたらもうガレージは、そしてディーラーさんは言って出てくる。前に南山城学園さんが
走ってる、
撮ってる。もうそりゃもうびっくりしますよ。
あのリスナーの方が少なからずそういう気持ちをね、うん、持っていただいているなら、
はい、
本当に嬉しいです、
はい、
あれまた脳内再生されてるみたいなことがね、
うんうんうん、
ただ京都、
はい、
今ね京都はみたいなこと言っておられるんですけど、うんうんうん、なんと京都を越えて九州の、
はい、
高田プロさんというところ
、福岡から、はい、
はい、書かせていただいた。ちょっと理由があってね。
そうなんです、うちのイベントにこの間出てくれはってね、
あの縁側イベントでございますね、
はい、はい、そうです、
はい、学生たちにすごいいい話してくださったような気がしますけれども、
はい、
聞いてもらいましょうか、
はい、
じゃあ高田プロのサウンドロゴを聞いてください。
あだこうだ言う前に面白いことをやろう、そうだこうだ見つかった、なんでを突き詰め、アイデアを形にする、大人になっても毎時間がホームルーム、そんな仲間と冒険できる面白屋でワクワク屋、コーダプロ。
いやー、すごいね、コーダさんが褒めてくれるんですよ、
うん、
社長がコーダさんって言うんですけどね、はい、ちょっとダジャレなんですけど、
はい、そうですそうですそうです。
いやもう本当に20秒でこんなにうちの会社を言えるなんて言ってくださってますから、
うんうんうん、そうですね。なんかすごいあの日も縁側イベントで盛り上がったので、はい、これがこうね館内にいろんなところ の, あのサウンドロゴたくさん流れるじゃないですか、はい、だからすごい喜ばれてましたね。
そうですね、はい、帰りにサウンドロゴの使い方が分かりましたって帰っていかれましたから
嬉しいです、
は
い、
だからまああの京都じゃなくて、うん、あの福岡に行った時にもしかしたら聞くことになるかもしれません、ね、
そうですね、はい、
嬉しい限りでございます。嬉しいお便りでしたね、
はい、
今日は甲田プロのサウンドロゴ聞いていただきました。以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。数点角もそびえ立つ難波の魅力、まだまだあるある。エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーター難波。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はいはい、
今日はちょっと分け合ってこの方に来ていただいております。自己紹介お願いします。
はい、宝月工業株式会社の井見久と申します。よろしくお願いします。
ようこそ井見久さんでございます。知ってるぞ、いやいや知ってるぞという方がね、
うん、
おられる。どうして今日は、
今日はね、先日ありました、はい、働く大人と縁側で話す会ですね、はい、あれもう本当によく出ていただいてるんですけど、今回も出ていただいて、
はいはいはい、
やっぱりこう学生さんたちがフラットな感じで、はい、企業さんの話を聞ける場っていうことでやってるじゃないですか、
はい、
まあ、大人気なんですよね、はい、で今日はいろいろとちょっと感想とか
振り返りを、
はい、
分かりました、報告をしていただくんですけれども、はい、うん、宝月工業さんが、
はい、
まあ、来ていただいて、
うん、
でこの働く大人と縁側で話す会ではですね、はい、企業説明を、
はい、
サウンドロゴでも一発でやるというところからやってるので、
うん、はい、
そのことを味わっていただくことも含めて、
はい、
まずはその弓差さんの会社、うん、宝月工業のサウンドロゴを聞いてください。
はい、
宝月月曜の朝行きたくなる会社、宝月鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、宝ちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。宝月、
はい、ということでございまして、うん、もう知ってるっていう方もね、リスナーの方には多いかもしれません、はい、
うん、
こんな紹介の後弓差さん、
はい、
はい、
振り返っていきたいと思うんですけど、
はい、はい、
どうでしたか
6回目、はい、
いやもうね、毎回毎回学生さんの熱気も違いますし、
うんうんうんうん、
いや本当にそうですね、人によって全く場が変わりますんで、
あ、うん、
今回結構深い質問がありましたよ。
あ、どんな質問がありました
か。ね、はい、働くとは何かの前に、はい、三差さんは何を考えてるんですか、
何を考えてるんですか、
でこう、まあ、言うてないですか、仕事ってここ楽しいよって言うと、うん、でもね、それってねみたいな、
うん、
こうどんどんボールを投げてきた学生がいてですね、いやあれ多分面接でられたら僕が参るんちゃうかな、いやすごい質問が飛び交ったんですよ。
うわ、
いやすごいなと思って、うんうん、言ってる前に時間終わりますからね。
そうですね、
あっという間でしたよ、はいはい、
やっぱりその面接では聞けない話とかを本音で話したいっていうところなので、はいはい、その弓差さんとかみたいにね、もう私たちの中で弓差さんって何がすごいかって、その企業の方の人事の方で日々やっぱり勉強して、どんな人事が正解かとかね、どんな人事が必要なんだみたいなのを考えてる人たちいらっしゃるんですよ、
はいはいはい、
ポツポツポツポツ、もうその最初の人、
最初。
いやでももうだいぶ前から、ね、
走り
あの今でこそ本当にちょっとずつ増えてきましたね、はいはい、そういう、 そう、ね、あの人事部の方、はいはい、でももう最初の方からこの人事は合ってるんだろうかとかね、まあ、
人事を科学するとかね、
そう科学、あ、いいですね、
そ、うん、そういうとこがある
ですよ、
ことなんですけどね。
だからもう今だから一生懸命本を書いてはりますよね。
そうです、
なるほど、
なかなか大変ですけど、
そうなんです、はい、
今回は6社
うん、
あの企業さんに来ていただいて、はい、学生さんは1社20分ずつで、まあ、6回回って、うん、でその中で方月工業が来た時には弓差さんに質問も投げるし、
うん、そうです、
みんなで話するし、うん、その学生なりの悩みを弓差さんが答えたりするし、うん、っていうのがあるわけですよね、はい、でその中でいろいろとこう弓差さんに鋭い質問する子もいれば、
うん、
あとどんなことが起こるんですか。
いやだからあのやってて思うのは、うんうん、面接よりよほど面接なんですよ。つまりクオリティが、そのつまり面接って目的は対話して、うん、学生さんが何を考えていて、うん、我々もこれを考えてる、マッチしたら来るかもしれないし、うん、来ないかもしれない、うん、でもやっぱ最近は面接するためにしすぎていて、いや本当にね、もう学知かどうぞみたいな、
はいはい、
でもプレゼンが始まるわけですよ、
ね、はいはいはい、
だから僕らもその辺見抜くの大変なので、
そう、
だから面接やめたんですよね去年も。
すごいですよ、
人事を科学してるから、
もうやめようと、
もうついにやめはったんです、方月工業さんの面接を。
今学知かが分からしているかもしれんけど、
あ、そうか、
そう、
学生時代に力入れたことについて話 す、
うん、はい、もうこれやめようと、はいはい、だって AI がしっかり書きますからね、
AI がしっかり書く、
もう簡単に書きますよ。
そうなんです、だからううこんなことしてきたけど、どうか、どういうふうに言ったらいいですかって言ったら AI が書いてくれるんです。
そうです、
だからもう AI のいろんなことを
読むでしょ、うん、だから台本のようにね、はい、それは学生もかわいそうなんですよこれやらしてるのも、うん、企業もそこは責任持ってというか反省してね、うん、そのやめると、うん、だから面接やめましょうと、
やめて、
もうひたすらもううちの工場見てみたいな、まあ、
訪問してもらって、
そうです、冒険してもらうんですよね、
はいはい、
でそこでいろんな社員と触れ合ってほしいわけですよ、
はいはいは
い、でいろんな人います、うちの社員も、
はい、
怖い人、
うん、
怖い人
怖い人しかい
ない、もう、ね、優しい人多いですよ、うん、多いですけど、やっぱうちの会社のやっぱね、資格だけじゃなくて、うん、匂いとかね、
うん、
そんなんも感じ取らないと、
そうね、そうや、
求人募集ってやっぱりその情報は目で見えるものしかないですから、
多いな、
やっぱ匂いを嗅いでもらったり、
人の
質感とかね、そんなん見ようと思ったら、はい、面接じゃ無理ですよ、テーブルでさどうぞって言ったってね、うん、と思うので、そういうことをしているわけなんですけど、はい、でもあの縁側は本当にぐるぐる回りながら学生さん本音でぶつけてくるので、そういうことができたなと。
これでね、もういろんな人が弓差さんにやられるわけですよ、ね、
やられるわ、
素敵、もうなんていういいところだろう、こんな人がいるなんてみたいなことで、本当にすごいです。もうあの、なんやったら他社の人事の方も、もうあの、
この
そうなんです、い
や
いやいや、もうなんて素敵な人事の方がいらっしゃるんだという ね、
いや、もうそうですね、
もう考え方に対してもうすごく惚れ込んで、
アイスブレイクのために、うん、あの役者たちがちょっとした就職あるあるみたいなことをするんですけど、はいはい、今回あの就活をしている宇宙人っていうのが主人公の物語だったんですけど、うん、
ね、
その宇宙人の役の子がね、うん、あの前回も出てくれたの、
はいはいはい、
でエンディングでその失敗するんですよ就活に、うん、
はいはい、
失敗して僕はどうしたらいいんだろうって言ってとぼとぼあの前の方に歩いていって、うん、設定では自分の目の前の会社に僕を雇ってくれませんかって聞くっていう、うんうんうんうん、とこまで脚本になったわけ、
劇中の中
で、そうそう、うん、であのいやうちは無理だよって言われたら頑張れで終わるし、採用しましょうって言ったら終わりって言ってみんなで言うみたいに決まってたわけ、そこがね、うん、そしたらその席が弓差しさん、
目の前、
前回来た子がやった弓差しさんやって言ってました。
あ、
そして皆さんあの芝居の最後に泣いてもらってましたよ、
弓差
し
さん
採用しますと言ってた弓差しさんが、
はい、いやあれ本当そう思いますよ、でも、ね、
本当ですか、
ええ、喜ぶね、ああいう破天荒ないいですよ、やっぱり面白いですよ、
本音でね喋ってね、
そうです、本当面白い、
面白いですよ、
自分のアピールポイントは消しゴムを最後まで使うことです。
いや大事ですよ、聞きたいですもん、どうやって使うのって最後までね、
はい、ね、それを聞きたい、
聞きたい、
なるほど、
面白いですね、
素晴らしい、
いやいや本当に、だからこういう方がいらっしゃると本当に学生さんが本音で喋れるので本当に楽しくなりますよ。
いやそう、それはそうですね、こう本音で喋ってくれるし、三橋さんがもう本音になっていくよね、
う
ん、
そうですね、いやもう基本そうでないと、うん、向き合えないと思いますしね、うん、でやっぱり面接は上手だけど 働いたらやってみたらいまいちとかね、正直ね、やっぱあるじゃないですか。
面接がうまいっていうのがね、 そっちに向かってしまうんですね、はい、目的が。
そうなんです、
技術と思ってるから、
ね、そうです、うん、でもド下手というかね、愚直なほどね、働いたらしっかり実績を作っていく社員も今現にいますからね、
うん、あ、そうです
か。本当に面接正直パッとせんかったんですよ、うん、だけどちょっと待てよと、うん、こんだけ愚直に話をしていくんやったらありちゃうかなと思わせてくれたわけですよね、
その人は、
うんうん、で、かまへんと、志望動機ないって言ったんですよ。ないけど来た、ないけど来た、
うわ、
こういう時に言わなあかんのですよねって言うんですよ。
うわ、
面白いと、確かにねと言うてます。これ普通の会社は落ちるよとでも面白いねと、うん、でも実際やってみるかって言って、うちのインターンしてもらったら面白いと、うん、言って現場で働く女の子ですよね。いや、いたわけですよ、やっぱり。
でも正直に言わはったよね、
はい、
うん、
なるほど。
そういうの大事だと思います。なかなか僕らってバカし合うんで、
あ、バカし合う、
バカし合ってしまう
なんですよ。もうこれにも私もいつもね、うちの鈴木まりのちゃんもみんな、ひみさえさんすごいです、ひみさえさんはすごいです言
う
てますから。
どうですか、う
ん、いや、あ、やっぱり人事の方も勉強されてんやなっていうのをね、はい、あの、そういうのが分かるんですよ、学生さんも。あ、そうか、人事の方もいろいろ考えていい人をちゃんと取ろうと、まあ、
そうそうそう、
自分たちと会う人をね、取ろうとされてる、同じなんやなっていう、対等やなっていうのが分かって、
うんうん、もう本当に僕はほら高校の卒業生が悩みで連絡してきたりするわけですよ、うん、先生週内定が取れませんって言って、うん、お前内定が欲しいがゴールじゃないかっていう話をするわけ
で、
もう自分がそこで働きたいと思ってるかどうかを面接しに行ってるっていう思いで相手を見やって言って、そこで働きたいって思ってるかどうかってすごい大事よって、内定もらえるかなと思って来てる人にあげる理由がないよって、うん、ほんまですねって言って、だから一回泣いたことがやっぱり強くなって、うんうんうん、本音を言うようになって、あ、ほんまに私ここで働きたいんですけどっていう気持ちを見せれるようになることありますよね。
あ、いいですね、そういうのね、はい、
なるほどね、
それは結構ある
で、おっしゃる通りで、例えば今すごい早期化してるわけですよね、面接の期間、
はいはい、そうね、
でもう多分ね、この春でもうすでに3回生かな、もう7割取ってるんですよ、あ、5割か、面接内定をね、
あ、そう
で、とりあえず取ってるわけですよ、はいはい、さあ今から本番みたいな感じでいや、それはもうこっち知ってますからね、
すごいね。
で、そうです、でもそういう時代でしょ。
そうか、
だから一体何なんだと、選考って、そもそもね、
なるほど、
何のためにやってんだろうって。
だ、
内定取る、おっしゃった内定取るためなのか、仕事をね、いい仕事を探したよってやってるのかっていう、ここすごい違いがあると思うんですよね。
なんかおかしなことになってますね。
そうや、10社受かっても1社しか行けへんで、
ね、
そうですよね、
うん、本当に、だから本当行きたいとこを探すのは大事やし、うん、イメージするっていうかね、
うんうん、そうです。だからそうやってね、学生さんも本音 で僕らも本音でね、できるようにどうすればいいかなって、まだだから途上ですよ、まだ答えなくて。
いや、もちろんそうです
、
うん、
もうあれやこれや
って
旅さがね、ダメなんで
ね、
はい、思いますよ。
面白いです、
どんどん進化していくね、
う
ん、
そうですね、みんなちゃんと真面目に考える人はやっぱりこう現状維持じゃなくて、うん、ちょっといい感じになっていくように勉強して変えていかはりますよね。
あ、まあ、うん、当でやりたいなと思いますよね、
うん、偉いです、はい、すごいですよ、
人生の大きい時間を使うわけやからね、
はい、そうです、うん、本当に、
いや、
はい、
もう振り返るのではなく未来の話ばっかりしてしまいましたけども結構、ね、
はい、本当にね、はい、はい、
またぜひ一緒に、
はい、わかりました、ぜひぜひ、
ぜひ、
はい、
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 はい、また、なんとなくでも雰囲気は伝わったかもしれません。最後、はい、もう一度お名前お願いします。
はい、宝月工業株式会社の井道です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんだけど、うん、井道さんがまあ自分の大学の卒業時代に、
はい、
こうちょっと印象的な曲だったんですよねっておっしゃってました、うん、ミスターチルドレンで終わりなき旅。
本当はここで Just like a rock の名曲が流れてるんだよ。
まあ、これ大学時代にちょっと響いたりするかもしれないですね、
はい、ね、大学時代聞いたっておっしゃってましたね、はい、
そして彼は人事の終わりなき旅の途中という感じですね。
まさにそうです、はい
はい、お送りしたのはミスターチルドレンで終わりなき旅でした。
お風呂の新習慣フットグルーヴ が足指ピカピカ足裏爽快マッサージくすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマーじっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
幸せを運ぶ
こぶたプロジェクト。コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが昨年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上進行が紹介していきます。
はい、
はい、
今日もゲスト、
そうなんです、はい、ゲストに来ていただいてます。どうぞご紹介ください。
はい、京都桜よさこい実行委員長の杉田雅也です。お願いします。
ようこそ。
そして、
はい、同じく京都桜よさこい副実行委員長の田中春人と申します。よろしくお願いします。
もうガチガチに緊張されてます
ね。あのが、うん、あ、よさこいの人来たって思ってくださってる方もおられるんじゃないかと、
お二人とも立命館大学の、はい、2回生。そうですね、
はい、
はい、
あなた何自分の後輩やみたいな感じで。
そうですよ、
言ってくる。
そうです、
よさこい桜よさこい、ちょっと桜よさこいというのが今年も行われる、う
ん、はい、
これいつ行われるんですか。
4月4日と5日に行われますね。
もう目前じゃないですか。
本当ですね。今年で何年目って言ったらありますか。
今年でもう22回目の開催になるので
、実はすごい続いてるんですよ。
続いている、
ね、
この桜よさこいが目指している、はい、うん、目標があると聞きました、うん、
聞きました、
はい
はい、
それは、うん、四大祭り、はい、京都三大祭りっていうのがあると思うんですけど、うん、
はいはい、
もうそこに次ぐ、
うん、
4つ目として、
ね、はい、4つ目として
すごいです。
認知される。
祇園祭り、葵祭り、時代祭りに続く、
はい、すごいです。桜よさこい、
はい、そんな勢いで。でも毎年なんかちょっと大きくなってません？
そうですね、うん、参加チームも、うん、2年前とかは60チームとかだったんですけど、うん、はいはいはい、もう今90チーム弱増えてて、90になって
ます。
もう
すごいですね。
どんどん規模を大きくしていこうと思います。
これ、まあ、知ってる人はもちろん行くよと思ってくださってるリスナーの方おられると思うんですけど、
はい、
4日と5日場所はどこになりますか？
はい、場所は、メインステージは、平安神宮の、うん、はい、神宮道のところでやるんですけど、はい、もうバックに平安神宮がドカーンとあって、
すごいな、
もうめちゃめちゃ大きいステージで迫力のある演舞が見れるかなと思います、うん、
時間的には4日5日何時ぐらい？
はい、1日目が、11時から18時までで、2日目4月4、4月5日の方が11時から20時まで、
うん、
はい、で最後にはファイナル演舞という、うん、もう
みんなで、
はい、選ばれたチームが、
うん、
選抜チーム、はい、選抜チームが出て、最後にはもう総取りっていう、もうめちゃめちゃもうみんなで盛り上がろうみたいな、観客も一緒に一体となって踊りましょうっていう、
なんかでも踊るだけじゃなくてなんかグルメの方も今年、
そうなんですよ、はい、今年、まあ、毎年もそうなんですけど、
うんうんうん、
今年もあの岡崎公園いわゆるメイン会場のところでは、
はいはい、
ご当地グルメフェスタと呼ばれるフードフェスも同時開催されます、
はい、フードフェスもあるんです、
う
ん、
でもよさこい祭り見ていただいてもすごく楽しいと思いますし、
うんうん、
これの中でやっぱ美味しいご飯食べながらね、
う
ん、もうよさこい見てもテンション爆上がりになると思うので、もう
すごいいいですね。
これもさ、
うん、
全身からよさこい好きが伝わってくる2人やね。
そうそうそう、
だから、はい、これなんか出会いは何だったんですか？
僕たちはあの、うん、同じよさこいチームに所属してて、はい、
もともとね、
そうなんですよ、
うんうんうん、
でも京都チームサララっていう、 もう京都の、うん、あのよさこいチームなんですけど、そこで出会って、はい、もう2年の付き合いになりますね。
じゃあ大学に行って2人とも
そうですね、
はい、大学でやりたいと思った。
そうですね、はい、なんか新入生歓迎会の時にもう先輩から あの勧誘されて行ったらめちゃめちゃ楽しいじゃないかというのがあって、うん、もうそこで出会えましたし、めちゃめちゃ良かったなと思います。
なんかどういうところがめっちゃ楽しいんですか？
よさこいですか、うんうん、もうやっぱりもうみんなでもうなんか揃って踊ったりとか、うんうんうん、もうみんなで楽しくこの声出したりとか、そういう一体感っていうのがすごく生まれるのが、
そうか、チームのね、はい、何人ぐらいですかそのチームって？
もうそのチームにもよるんですけど、うんうん、多いところでしたら150人のチームもあった
り、150で揃ったらちょっと気持ちいいでしょうね。
そう、感動しますね。
うわすごい。
これ男子も女子もごっちゃでやるん
です。はい、もう男女問わずもうみんなで盛り上がろうっていう。
いやいいですね。
これ4日5日にその11時目指して行って、はい、それを見て楽しむリスナーの皆さんはことができて、はい、それ以外にも何か関われることがあるんですか？
そうですね、例えばですと先ほども言った通り、あのご当地グルメフェスタでご飯も食べれますし、はい、あのフォトコンテストっていうのも実施してまして、はいはい、あのよさこいをみんながこの演者たちが踊ってるのを写真を撮っていただいて、それらのコンテストも実施しているっていうのも、
ちょっとめっちゃ映える写真とか撮ったりすると、
そうですね、
表彰されるので、ぜひご参加いただければなと、
ね、ありますし、あとはスタンプラリーであったりとか、はいはいはい、そういうこの当日のイベントも実施していますし、うん、あと、まあ、現在イベント実施している、はい、あの作よさ川柳と呼ばれる、うんうん、あの575
を
現在募集しておりまして、
はい、募集中、
もう結構もう
集まっている、
はい、もう60現在で60ちょっとぐらいは集まってるので、どんどんどんどん規模も集まってますし、もう今年からの取り組みなので、うん、はい、
そういう情報はどこに行けば見れますか？
はい、京都桜よさこいの公式インスタっていうのがあるんですけど、うん、そこで、募集かかっておりまして、うん、ホームページに、その送るためのフォームがあったりとか、そういうのがあるんで、ぜひそちらから申し込みいただければなと思います。
ね、
いいですね。
ここまでは、うん、まあ、もう京都に住んでたり、はい、もうリスナーの皆さんが4月4日5日を中心にできることなんですけど、
はいはい、
もしかしたら学生で、うんうん、なんか実行委員長とか副委員長とかいいやん、ラジオとか出てさ、うん、みたいに思ってる人がいるかもしれませんが、はい、実行委員には誰がなれるの？
はい、もう京都桜よさこいっていうので、うんうん、京都だけっていう勘違いされる方が多いんですけど、はいはい、もう関西圏なら全然どこからでもの大学生ならもう誰でもなれますので、
うん、そうなの、京都じゃなくてもいいんですね、
はい、大阪市がとかからも来てるんで、
関西全域からじゃ、
はい、全域からも来てるんで、ぜひなってほしいなって思います。
年に1回のいつか四大祭りになる京都桜よさこいに関わり、はい、その祭りを自分たちもよさこい踊りながら運営できるっていう実行委員ってことですね、
はいはい、
なるほど、
素晴らしい。
これも、インスタホームページから、はい、実行になりたいみたいなことが送れると、はいはい、いうことでございました。
すごいですね。すごい なんかすごく生き生きと楽しくされてるから、こっちもちょっとね元気になるし、ちょっと皆さん見に行ってください。
本当ですね、これも四大祭りに向かって爆進中の
そうそうそう、
イベントでございますので、はい、ぜひ注目していただき、まあそらブーブーパークも応援するわっていう感じですね。
そそうです、この勢いですからね、
はい、はい、平安神宮の前でものすごい輝いて踊ってくれることだろうと思いますので、う
ん、はい、皆さんぜひ行ってください。
はい、もう一度最後お名前お願いします。
はい、実行委員長の杉田正也です。
そしてもう一方、
はい、同じく副実行委員長の田中春です。
本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、幸せを運ぶコブタープロジェクトでした。
サウンド版半径500メートル
FM94.9 メガヘルツ
AM1143 キロヘルツで
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。本日は炎上進行が担当します。この間ですね、原田さんとか福島くんとか有田さとこさんとかが出るあのライブがね、東京の下北沢であったので、みんなで京都組はあの一台の車で行こうっていうことになって、私もちょっと聞きたかったんでね、行ったんですよね。で、ライブもすごく良かったんですけど、そこで東京のお友達がお友達のお父さんが 来てくださったんですけど、お友達がね、あのお父さんにことづけて私にあのお菓子をね買っといてくださったんですけど、皆さん知ってますか、スアマっていうね、和菓子なんですよ。でこれね、京都でなかなかあのお目にかからない。私あの和菓子いっぱい結構いろんなとこ行くし食べたりしてるんですけど、このスアマっていうね、まあ、ポピュラーなんだそうです。あの関東の方ではそれにはこう出会ったことがないんですね、京都で。で一回食べたいと思ってたらその子がことづけてくださってて、で美味しかったんですよ。私のもらったのは三角形のちょうどね、こっちの水月ぐらいの形のふわふわのピンク色のね、まあ言えばお餅で、調べてみるとこっちの牛皮ってあるじゃないですか、羽豚餅、あれもち米の粉でできてるんですけど、それと似てます。でもスアマは、うるち米の粉でできてるんで、ちょっと弾力はもうちょっと違うんですね。形作ってる感じもちょっとしっかりしてるし、でももう本当にふわふわで、なんかねかまぼこみたいな形をしてるものとこの三角形と2種類ぐらいあるそうなんですけど、ハマりましてね、もっともっともっともっと食べたくなって、いろいろ帰りに和菓子屋さんないかなと思って見てみたんですけど、なかなか出会えず、なんかコンビニに売ってることもあるんですって、その関東の方のコンビニでは。もう薄い甘、なんか調べると薄甘いの酢甘らしいんです、あの語源はね。ものすごく美味しくて、もうまあ関東に行ったら必ず買って帰ろうと思っているんですけれども、今日はそんなちょっと甘いっていう感じが優しく聞こえる曲を山崎まさよしさんのバージョンで聞きたいと思います。スイートメモリーズ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
なんかよさこいの
情報を
ちょっと詳しめにっていうのね、
会場がね、
はい、
実はたくさんありまして、
はいはい、
平安神宮の岡崎会場ですね、うん、
はい、
これメインと南と2つある
んです。2つある、
はい、それから二条城の中にもありますし、う
ん、はいはい、
京都駅前と梅小路、
はい、
まあ、全部でこれぐらいあるんですね。
なるほどね、
はい、
だから同じ日で4日5日やったかな、
うん、はい、
よさこい京都中がという、
そうですね、
ことですね、
はい、
そういうことも含めてインスタホームページで、うん、京都桜よさこいというので調べていただくと、
はい、
いろいろわかるのでぜひ遊びに来てあげてほしいなと思いました。
はい、
今日も結構ねいろんな楽しいゲスト来ていただいて嬉しかったですね。
本当です、
お便りも、
うん、
料理のことも含めて送ってくるのが嬉しくて
ですね、嬉しいです。
あなたはあれやね、
うん、
スワマは、
うん、
なんかちょっとしっかりした感が新しかったんですか。
いや、あんなまたふわふわの、まあ、お餅的なものってたくさんあるんですよね、
うん、
大福の、ね、周りを包んでいるものもあるし、はい、それこそその羽二重餅みたいなもの、スワマはまた独特なんですよ。
これは知らんでって思った。
そうで、薄ら甘くて、でそのなんていうかな、ふわふわのものをこうあれ片栗粉かな何かでこうまぶしてあって、うんうんうん、この粉ごと食べるんですけど、またそれが美味しい、もう大好き、もっともっと食べたいあんな美味しいもの
ずっとスワマを食べていたい、
ずっと食べてたい美味しいわ。やっぱりね、前ゼリーの話もしましたけどね、
はいはいはいはい、言うたはったね、うん、ゼリーも硬いの好きなんです
。そうそうそう、だからこういろんなお餅でも種類が多いんですよ。歯触りがちょっとのことでね、うるち米かもち米かだけでこんなに粉を変えたら違うんだと。 めちゃくちゃ美味しかった。
ああそうですか。気づき、
はい、
好きになるものがあるんですね、はい、今もまだね。わかりました。とても素敵な情報、はい、もう食べ物の話ばっかりしてる人らになってきてる。
全然食べ物じゃない情報 も、
はい、もう欲しいんですよ、はい。私たち皆様からのお便りをお待ちしております、はい。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、はい。プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに、間違わずに書いてください。どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.com京都、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
はい、プレゼントするフリーマガジンには私たちのサインがついているということになってますので、はい、ぜひどしどし送っていただきたいと思います。お待ちしています。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。出会いを目指す。